アルビノエンターテイナー柏浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
11月11日ですわ
わ。
じゃあ近況です。
はい。あ、そっか、11月11日なのね、配信日。
それそうやで。
あ、そっかそっか、うん、ああ近況ですね。無事演劇クラブザ朗読ライブ2019、アンデルセンの優しい夜、小説おとぎ草子より天津姫、2夜連続上演、はい、無事終演いたしました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。ご来場いただいた皆様、応援くださいました皆さん。
どうだったんですか皆さん。
いやーね、もう一夜限りのそれぞれのね、一回ずつだったからね、めっちゃドキドキな回でしたけど。
でも、うん、振り返れば僕らその昔リーディングライブ企画に参加した時とかもあれ一回きりで書き下ろしてたからね全部。
まあそうね。ね、こう1日目はその一人語りをするっていうのがメインの上演で、
ああ、
で2日目はみんなでお話を作り上げていく、ちょっと和物をね、
うん、
衣装も着てね。
なんか写真は上がってましたね、
う
ん、
そうそう、詳しいことは、まあ、僕のツイッターかブログなりを見てもらえれば、あ、こんな感じだったんだって写真が載ってますんで、
うん、
あと演劇クラブザ のホームページ見ていただければ載っておりますんで、ぜひぜひチェックしてみてください、
うん、
まあ、こんな感じのやってますんで、
見に行ってない人がそれ見たらそれはそれで苦痛だけどね。空中だよね。
やっぱり平日の夜だったからね、なかなかね、見に来たいって言ってくださった人たちもいるんですけど、なかなかタイミングがあってね、
うん、
なんとも心苦しい、申し訳ないなって思いつつも、
うん
うん、でも本当に素敵な物語をお届けできたんじゃないかと思っとる次第です。
あ、
うん、
手応えはあったんですね、
うん、
よかったですね。
で、まあ、平井に関してはまた今月のね11月16日土曜日に朗読の本番がありますんでね。
ああ
、次が ASP#4 ディスティニーという朗読のほっこり心温まるお話のね、
うん、
朗読がやりますんで。
ああ、
14時の回、17時の回、これも1日だけの2回限りの上演ですのでね、ぜひタイミング合うという方は聞きに見にいらしてくださいませ。
まあね、うん、もうすぐだから。
そうね、この週だからね、
今さらって今さらっていう人も多いかもしれませんけどね。
ぽっかり空いた人でも上演時間約1時間の結構コンパクトなお話 で、
うん、
でチケットも1000円という1000円こっきりのリーズナブルな、
うん、
チケット代となってますんで、
ま
あ、フラッと西荻窪近辺に来た方は、あ、ガザビーかって思ってフラッと来てもらって全然 OK なんで
そんなついでみたいな奇跡がそうそう起こるとは思わないけど、
ね、あったらね、もしそれはそれで
奇跡だよね。いや大丈夫ね、うん、まあ土曜だっけ、
うん、
だからまあ休みの人はさ、
うん、
ちょっと重い腰を上げればいいだけだし、
うんうんうん、
仕事の人はさ、ほら、ちょっとお腹痛てててててって言えばさ、当日。痛てててててて、ちょっとそれ、ああ、痛ててて、お腹痛てててててててててててお疲れっしょーって
。そんな感
じ、うん、いや、もうだって、ここからだったらさ、有給とか取るのは難しいから、うん、多分ね、さすがに、
うん。
だからもう、あとは、もうね、なんだろうな、だから、夕方以降のお仕事の人とかだったら、ちょっとお腹痛いんで遅れてきますって言えば昼の会は見れるかもしれないし、まあ午前中からお仕事してる人はね、お昼過ぎぐらいに、あれ、お昼休憩行きました、いやちょっと今日お腹が痛い、でででででででで、あー、お腹痛い
に頼りまくってる
いやでもさ、季節柄ね、寒くもなってきましたし、うん、お腹痛くなっちゃうこともあります。ああしょうがないね、うん、それはしょうがないよ。お大事に気をつけて ね、行ってきます。えどこへみたいなさ、あ病院
下手か、
お腹痛たたたたお腹痛たた
演技下手か、
お腹痛たたっていうこともできなくもないんじゃない、
う
ん、
もうちょっとうまくやろうね、うん、はい。でまあやっておりますんで、またね、この11月16日の後にもね、またあるんですよ、まあ、12月
に、ね、全然知りませんけどね、
うん、まだちょっと
匂わせツイートしか見てないから知らないけどね、
一応情報は公開されてるんですけど、ちょっとバタバタしててまだちゃんと告知はできてないんですけど、12月に落語朗読やりますんで、それもまた改めてお知らせいたしますんで、平井雅之のツイッターおよびブログをチェックしといてください。
もうだって、ね、リスナーにね、平井さんと僕のツイッターをフォローしてない人とかね、ブログを見てない人なんかいないからね。
さあどうかな、
いるの
どうかな。
それってちょっとキュウ
何キュウに、
だってさ、
うん、
ツイッターもフォローしないでブログも見ないでこのポッドキャストを聞くことなんてほぼ不可能だよ多分。
あそうなの。
そりゃそうだろう。
あそう、
そりゃそうだよ。
あどうもありがとうございます。
何言ってんの。
えフォローしてくださってる皆さんに。
ああうん、あえうん、
えうん
また平井さんにしてやられたよ。
え
じゃあ今回もそんな感じでね、落ち着いてお送りしてまいりたいと思います。
はいはい、
ワン・ツー・ワン・ツー・スリープ
ロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうもアルビの YouTuber 加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
あれ、こんにちは、平井雅之です。よろしくお願いします。
しっかりしろちゃんとオープニングなんだから。
なんかすごい
しっかりしろオープニングなんだから。
うん、分かった。この番組はアルビのエンターテイナー
しっかりしろよ、もにも言うんじゃない。
YouTuber の加瀬谷浩二とあんこ大好き声優平井雅之が日々思うこと、気になったことなどを、気になるな、それぞれの持ち味を生かしながら主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて今回はこんな話題の具を用意してみました。
はいな。
冬といえばあんこですね、平井さん。
そうですね。
コンビニで切手は電子マネーで買えないよ、
現金払い。
11月11日の今夜はプロジェクトワンサイズ YouTube ライブ、
イフ
ー。でかいテレビにはテレビスタンドが似合うと思いませんか。
うん、いい仕事してますね。
え、
はい、
じゃあ何から喋っていきますか。
そうですね、じゃあ冬といえばあんこからいきますかね。
うん
うん、
平井さんといえばもうあんこだからね。
そうだね、冬といえばやつが出回る時期ですよ。
なんでそういう言い方するの。
やつが来ますよ。
なんでそういう言い方するの。
おしるこ缶の季節でございます。
お
う、うん、でもね、なかなかね、遭遇率がね低いんだよね、やっぱり。だからこうついついこう自販機をね巡ってね探してるんだけどね。
あのお釣りのところクタクタなっつって。
あ、いやいや
いや。と
何が？
え？
え？
いや先進んでいいです。
あ、そう。いや、やっぱりね、おしるこ缶がねなかなか見つけられないんだよね。
だってさ、うん、まあ、その自販機で言うと、そもそもおしるこ缶を出してるメーカーが全メーカー出してるわけじゃないから、結局、うん、そのメーカーの自販機じゃないと売ってないわけですよ。
でもね、そのメーカーの自販機でもね、最近はね、おしるこ缶を置くよりね、コンソメとかね、こう、あの、コーンスープの缶はまだいいんだよ。
うん、
コンソメ、
うん、
あとなんかオニオンスープみたいなの、
うん、
なんかこじゃれたものをね、
うん、
入れてきててね、
うん、
あの、おしるこ缶をね、
うん、
こう排除してね、
うんうんうん、
隅に追いやってね、
うんうん。僕はコンソメとかが好き。
まあいいんですけど、まあその分僕は足で稼ぎますんで。 探しまくりますんで。
どこの何か、何祭一家なんで。
まあ、それで、まあ、やっぱり見つけたらね、ついついガシャコンって買っちゃうわけなんでね。
はあ、
あったかいし。
はあ、うん、
ほっと一息、おしるこ感。いいですよね。やっぱり、そんな寒い季節になってきましたね。
まあね、うん、その、僕、大人になってからは、割と、
うん、
ああ、その甘い、あったかい、おしるこ、もういいよねって思うようになったけど、
うん、
割ともともと別におしるこ、缶おしるこ、
うん、
略して缶汁。
え？
缶汁？
え？そんな略初めて聞いたよ。
あの、缶、うん、のおしるこ、そんな好きじゃなくて、
うん、
まあちっちゃい頃なんかさ、そもそも、うん、あのホットコーヒーも別に好きじゃなかったわけだから、うん、なんか別になんかちっちゃい頃はね、あったかい飲み物なんか別にいらなかったんですけど、う
ん、僕も、まあ、小さい頃はあんまりおしるこ缶好きじゃなかったって感じ、
うん、なんだよなんだよ、
やっぱりね、あのあんこ独特の、あの小豆独特の風味っていうのはね、
うん、
やっぱりねあるわけですよ。それを乗り越えられるか乗り越えられないかで、あんこ好きそうでないの境目ができるんじゃないかなって思いますよね。
まああとはもう、うん、その味をね、
うん、
こう改良改善とかをずっと繰り返してるでしょうから、
うん、
多分昔のやつよりも今の方が美味しいですよ、
うん、
でも僕は仮に並んでたとしたら、
うん、
横並びだったとしたら、
うん、
コンソメ、オニオン、おしるこの順です。
あ、そうですか。
僕はね、そうですね、
まあ、選択肢がいっぱいあっていいと思いますよ。
でもも
う、うん、
あんこはおしるこだけじゃないでしょ、
うんうん、ん
おしるこだけじゃないでしょ、あんこは、
う
ん、
そうね、
うん
うん、そうですね、まあやっぱり、まあったかい系のあんこは、まあ、たい焼きだったり大判焼きだったり、うん、やっぱり冬も大変喜ばしいね。
片言感がありますけど。
あ、そう？
あんこ、
うん、
あんこの国からやってきた平井さんだからね。やっぱまだ日本語よりもあんこ、うん、あ、どこにもかけられない。まあね、そういった意味ではいろいろまたあんこを楽しんでいる平井さんの画像がツイッターなりなんなりに上がってくるでしょ
う、うん、
楽しみに別に
お楽しみにね。
僕個人は平井さんのあんこツイートとかそんなにお楽しみにはしてないけど。
あら、そうですか。いや
いやいやね、まあ、平井さん、あんこ大好き声優平井さん大好きファンの皆さんは、おー、一息で言えてよかったね。やっぱりね、平井さんがあんこを楽しんでいる様を見るのも幸せの一つだろうから、
ほうほう、
ぜひね、それはお楽しみにしていただきたいと思いますよ。
はいな、
うん、いや、それにしても他には何をつまんでいきますか、あんこ以外に。
それではですね、
あんこ以外に、
あんこ、もう一回あんこいっちゃおうかな。
あんこ、いきます？
いかないです。じゃあ11月11日の今夜はうんぬんかんぬん、
うんぬんかんぬんじゃないよ。
え、
ちゃんと読んであげてよ。
プロジェクトワンサイズ YouTube ライブ、
これをね、このポッドキャスト、うん、今回の配信を11月11日の日中ぐらいまでに聞いてくれていてほしいという願いを込めて、
う、
ね、
うん、
今夜11月11日夜はプロジェクトワンサイズが YouTube ライブをしますね。
はいはい、
うん、
うん、
しますよ。
あれ、この前来た謎の見学者が顔出しで出てくれるような出てくれないような情報が入ってるみたいな。
そう、
ああ、
この前、そうなんですか、目的も分からずに なぜかいた、
うん、
目的も僕は知ってるよ。目的をみんなに知らせずに、
うん、
なぜかいた見学者の方が、
はい、
YouTube ライブ出てよ、僕が出ないで済むようにって言ったら、
うん、
いいよって、カセヤの代わりならいくらでもやるよって
快諾してもらいましたか。いや、
言ってくれたんで、
よかったよかった、
出るかもしれないですね、うん、
はいはい、
まあ、みんなが知ってるか知らないかは分かんないけどね、
まあ、それはそれは
でもあの人が動画で出るんだったら、
うん、
僕はためらわず、
うん、
いじるとこはいじるよ。
ああ
。
あ、そう。
あ、そう。そうですね。
そうね。うん。
っていうかさ、この、ね、
うん、
僕、今日気づいたんだよ。
ん？
正確には11月11日の今日じゃないけど、
うん、
この、ポッドキャスト収録をしている日に気づいたの。
はいはい。
プロジェクトワンサイズ主催の笠谷浩二って結構企画の詰め甘くないって思って。
あれ急にどうしたの？
あのさ、
うん、
そもそもね、プロジェクトワンサイズの日なわけですよ、11月11日っていうのは。
そうね。
2006年11月11日から一応結成スタートしたプロジェクトワンサイズというユニットの記念日なわけですよ。
うんうん
うん、で、何やるっていう話とかを平井さんと、今現状一緒にやってる平井さんと話して、
うん、
じゃあ YouTube ライブにしようかっていうことになったわけだけど、
うん、
それについて主にポッドキャスト内でやってるだけってひどくないって思ってね。
お？
わかる？
どういうこと？
広報プロモーション担当とか、まあ、あと営業に関わっている人とかは確かにって分かってくれると思うんだけど、
ほう、
そもそもプロジェクトワンサイズというユニットの記念日に YouTube ライブという企画をやりますねっていう話なわけじゃん、
うんうん、
したらさ、その言ったらプロジェクトワンサイズがやっているポッドキャストというものとプロジェクトワンサイズが今回やる YouTube ライブというものは並列ぐらいのものなんですよ。
うん。
なのに、その、ポッドキャスト内でぐらいしか喋ってないし、
ああ。
で、その、メッセージ募集も結局、公式ウェブサイトじゃなくて、ポッドキャスト三色丼の中でやってるし、
うん。
なんかもう企画として詰めが全然できてないな
っていう。ああ、そうなのね。
13年もやってて、こんな、ゆるゆるなことをやってる主催者ってどうなんって思ってさ、僕あんまり人のことディスったりしないけど、珍しく人のことをディスるけど、いや本当ね、このプロジェクトワンサイズっていうユニットをやっている主催の人ってちょっと爪甘くない？
おや？おや、ぐるっと回って。
でしかもさ、うん、そのメッセージ募集は結局だから、ポッドキャスト内でしたのの延長で、
うん、
なんかその平井さんも僕も、なんか、だそうでーすみたいなさ、
うん、
なんかポッドキャスト内で喋ってるけどそうみたいでーすみたいな、なんかすごい薄い感じでさ、うん、ちょっとプロジェクトワンサイズがポッドキャストと同じぐらい並列ぐらいで立ち上げ打ち立てる今回の2019年11月11日の企画のくせになんか力入ってなすぎないって思って、
うん、
で言ったらこれ、まあ、あの僕ら今のところフリーランスですけど、
はいはい、
そのもし事務所のマネージャーさんとかがついてたら、あのちょっと電話してすいませんけどちょっと告知してなさすぎませんってで制作会社的には言いたいぐらい、うん、告知もしてなさすぎない、なんか全体的に緩くない、
まあそれがまあ僕らの緩い持ち味、
ダメなところですダメなところだと思います、
あそうですか、ね、
はい、その味で言うとえぐみだと思います、全然ダメです、
そうね、
だってさ表現活動ですよ、
あ
表現活動ですよ、
ああ
で音でやってる表現活動だったり、まあ、今回は YouTube ライブですから映像ですよ、
うん、
見たり聞いたりしてもらわなかったら意味なくない
確かに
あ福山雅治、確かに
確かに、
だから、一回ねそのプロジェクションサイズの主催の人を締めておこうかなと思いますね、
うん、だろうね、
とはいえ、
うん、
そのね、ごめん、本当みんなごめんね、だけど
マジ謝り、
僕らの思いを受け取ってくれた方が、
うん、
まあ、メッセージを事前に送ってくれたりもしましたし、
ありがとうございます、
それは本当にプロジェクトワンサイズの YouTube ライブ2019年11月11日の夜の配信で
うん、
お読みさせていただきますから、
はいはい、
ありがとうみんな、ありがとう、
うん、
受け取ってくれてるみんなありがとうっていう気持ちで
ありがとう
配信をやりたいと思います、
うん、はいですね、
そうです、
うん、
じゃあそれ以上は喋れないぐらい、
うん、
まだ何も決まってねえのかよっていう
ああ そうですね。
あのね、うん、そこも結局そのね、あのチーフプロデューサーとして、うん、やっぱこのプロジェクトワンサイズの企画そのもの、現場そのものを動かしているディレクターの K 君をちょっと一回締めたいと思うんだよ、うん、はいはい、あの本当だからなんか段取り悪いし、うん、爪が甘いし、うん、で結局そのさ本当にあの本番の 2,3 日前にまだちょっとまだ頭の中にしかありませんみたいなのってちょっとさすがにどうなのってプロデューサー的には思うよね。僕はまあ人のことをディスったりはしないけど、今回ばかりは他人のことをディスっておきたいと思いますよ。
そうね、
ごめんね本当みんな、ごめん、僕が悪かったよ、僕が悪かったよ、僕が悪かったで、今更言ってもしょうがないから、とにかくこれを聞いてみーを楽しみって思ってくれてるみんなの期待に応えるように全力でやります。
はい、
お楽しみにしていてください、
は
い、
お楽しみに。
じゃああとは何を喋っていきますか。
うん、そしたらじゃあコンビニで切手は電子マネーで買えないよ、残念。
うん、まあね、これはもう細かい話していくと細かいからあれなんだけどね、うん、僕が月末にね、うん、月末に趣味でさ、うん、毎月末に書類にハンコをして郵送することをやってるの。
どういうこと？
月末にさ、うん、趣味でね、うん、月末に請求書みたいのにハンコをして封筒に入れて切手を貼ってポストに入れるっていうのを、うん、お手紙のやり取りしてるだよね、毎月毎月
文通かな、
やり取りというか、うん、まあ、送ってるんですよ、うん、でここ何ヶ月かぐらいは、うん、まあそのふわっとやってたんですけど、うん、つい先日ね、うん、先月末、あ、またお手紙を送ろうって思って、
うん、
これまでと同じようにコンビニに行って、
うん、
切って、はーいって言って、で、支払い LINE Pay でっつって、は、あれ？あ、LINE Pay か。ピッピー。あ、ごめんなさい、LINE Pay は、あれなんですよね。
うん。
そうなんだ。LINE Pay。スイカは、スイカもダメなんです。どうしよう。7個お持ちだったら7個では払え、7個はもう今チャージしてないの。したら帰ってみたいな感じになって。
あ、そうなのね、電子マネーの思わぬ落とし穴ね。
というかね、だから爪が甘くない。その主導となっているのが経産省だかなんか分かんないけどさ、
うん、
ちょっとなんか甘くない。結局もう細かく言うと細かいからあれなんだけど、
うん、
金券とかを電子マネーで購入できるようにしてしまうと、電子マネーでの割引とかで金券が元のお金より高くなってしまうわけだよね、
うん、
そうするとそれを何百回かやったら何千円か何万円か得をすることになっちゃったりして、
うん、
っていうことを多分あるんだろうね。
そうね。
で、金券的なものは買えないらしいんだけど、
うん、
そんなのシステム側で何とかしておいてくれない。だってさ、私ほらなるべくトレンディーでいたいから、うん、お兄さんトレンディーだね、うん、トレンディーエンジェル、なるべくトレンディーでいたいからさ、うん、本当にもうほとんど手ぶらだ、楽なんつってスマホだけ持ってコンビニに行けるようになった喜びを感じているタイプの人なわけ、私、うん、誰だと思ってんだ、うん、斉藤さんだぞ、それで。
あ、そうだ、あ、どうも斉藤さん。
斉藤さんじゃないよ、それで、ね。結局だから本当に、いや、現金持ってきてないねっつって、うん、で、まあその場でクレジットカードをから7個にチャージしてもよかったんだけど、
うん、
7個を使わないで済むかなっていうプランで僕は今 LINE Pay に一本化してるわけ、
うんうん、
だからそこで7個しかも7個チャージ、クレジットカードからモバイル7個モバイルだと5000円からしか入金できないんで、確か そう、だから5000円入れちゃったら5000円使わなきゃいけないじゃん。そう、だけど僕は今7個は使わないでいいように、だからさ、なんかちょっと、なんで？なんでいじめ？じゃあ、その、個人的な、ね、恨みつらみはないでしょうけど、うん、なんかその、うまいことやっといてくんないと爪が甘いんだよなってね、思うんだよね。
うん。まあね、やっぱり切手だったりとか、まあ商品券系は、ね、前々から、現金でっていうイメージが強いけどね。
だから結果あの全部ちゃんとしてないのが悪いんですよ。
うーん、
全部ちゃんとしてないじゃんっていうさ
そんな
そう、うん、現でね、もうあのまあ、まあ、真面目な話はしないだけど、うん、ちゃんと全生活がなるべくもうキャッシュレスでできるようにするんだったらもっとやり方あるだろうよっていう話ですよ、
うん、
あと請求書郵送じゃなくてよくない
そこね、大元の大元ね、うん、
これね、だから僕フリーランスになってからもうしょうがないから、うん、恥なんか全部金繰り捨てて聞くようにしてんの、
うんうん、
あの郵送じゃなきゃダメですかつって、
うん、
あとハンコいりますで割と素直に聞くようにしてるの、
うん、
で、まあ、分かってくれてる人はそうなんですよね、会社でそうなってるんですいませんってなるし、
うん、
分かってない人も結局遡っていくと経理がお役所に出すときにハンコはって言われてしまうので結局ハンコって言われて、
うん、
なんかもっと全部ちゃんとしてって全部ちゃんとしてくれればいろんなもの、ね、だってペーパーレスの話だって何度国会で取り上げられたと思ってんだよ、
うん、
ペーパーレスの話をもう紙をペラペラさせながら読んでるわけだろ、こうやって、うん、もう何やってんだ、
矛盾してるね、
何をやってんだよっつってでしかもペーパーレスにしたらちゃんとね、あのタブレット端末とかでも文字とかでっかくできるわけだし、うん、そのおじいちゃんおばあちゃんたちがさあ、失礼別におじいちゃんおばあちゃん以外の国会議員さんもいるから、おじいちゃんおばあちゃんだけとは言わないけど、
うん、
でも それこそね、僕とかだって僕が例えば国会議員になったら視力が弱いから、あの担当の官僚だったりとか、まあ、秘書さんとかが普通だと思って細かい字で書類出されたりとかメモとかをピッてちっちゃい字で書かれても僕は見えないわけですよ、うん、弱視だからね、
うんうん、
その時にペーパーレスだったら僕はズームでスーッと大きくしてあーっつって読めるし、
うん、
全然そのズームもできるしペーパー資源にね、あのいいし、
うん、
なペーパーレスもいいじゃんって思うしね。でそのだからね、うん、一部ではその印鑑業に関わる人とかその、うん、製紙業に関わる皆さんとかいろいろなところがあれやこれやくんずほぐれつでね
、
なかなかそう簡単にやめますとは言えないっていう話を聞きますけども、
ああそうですな、
うん、全部ちゃんとしたらきっともっと良くなるんだよ
その方法をね、
そうやで、
うん、
そう、うん、そう思うよ、
うん、
そしたらもうペーパーレスにしたら各役所とか地域ごとの情報共有とかももっとスムーズになりますし、
うん、
それでやっとペーパーレスとかになってデータ管理とかがうまくいくようになったらそこでマイナンバーカードドヤができるわけですよデータにしてマイナンバーカードで管理するから、例えばですよ、例えば、
うん、
僕が山形県の山奥で困ったことになって命を落としたとするじゃん。
おう、
ね、
かわいそうに
残念でした、
うん、
でも仕方がないですと、
うん、
その山形県の山奥で、
うん、
さくらんぼに目を奪われてたら、
うん、
それはさくらんぼではなくて熊の金玉でしたっていう話でさ、
うん、熊の金玉ってさくらんぼみたいな、
さくらんぼをちょんってやったら、うん、熊が何してんのこらっつって僕の頭バーンってボキコリカってさで死んでしまいましたっていう話になった時も、保険証だったりとかあとマイナンバーカードが本当に成立しているのであれば、その医療的なカルテとか全部統合してデータをあの全区域からアクセスできるようになるから、それで言うとね、僕がマイナンバーカード一つだけ、もうあとは全裸だよ、だけどマイナンバーカードだけ握りしめて、
どんな状況、
首はもうもげてるから ってなってるけど、うん、マイナンバーカードさえあれば、うん、僕の家族だったりとか、まあ、結局現実にはならないんだろうけど、その時にね結婚して生まれていた子供たちとかさ、うん、そういう子たちのところにちゃんと連絡が行くわけですよ、うん、全裸で死んでてもマイナンバーカードさえあれば連絡ができるようになるわけ。
そうね、まあ、ただマイナンバーカードがその例えばね、そのマイナンバーカードがあちょっとこれ持っててってなんか通りすがりのこう木こりのおっちゃんがこう、あこれちょっと今木を倒してるからちょっとマイナンバーカード持っといてって言われて、ああはいって持ってた状態で、あのさくらんぼかなってトントンってやったらグワーってやられちゃったら、それはもう
そうだ ね。そしたらもうそのマイナンバーカードを握りしめた手だけ落ちてるっていうね、うん、あとは本体はない。本体なかったらかわいそうだね、
うん、
食べられちゃったのかな。
そうだ、ね、
どういう話、うん、
え
どういう話、
あそのキコリのおっちゃんに間違えられちゃうよねって。
あ そ, うそれだから、うん、キコリのおっちゃんがその腕を切断したんじゃないのか、本当はお前がやったんじゃないのかって、右京さん、それで結局のところ真相はね全部右京さんがつまびらかにしてしまうわけだけども、
うん、そうね、じゃあ安心だね。
カブラギ渡るは、
え
その話はど
っちもいいのか、
はいはい、うん、だってもし仮に、うん、相棒というテレビドラマに一切触れてない人がこのポッドキャストを今聞いてたとしたら、うん、あってなってるから、まあ そろそろ早めに切り上げなきゃいけないと思うけど、うん、まあ、結局全部うまくやってほしいよ、うん、でももう、うん、そういう願いを込めて、うん、令和の時代を生きていきたいなと、うん、私は最後に言い残します。
え、まさかマイナンバーカードを握りしめている、
全裸でね、うん、さてそんなわけで今回もお送りしてまいりました三色丼ぶり、この辺りでご八層様のお時間です。
はいはい、プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいね。あとは今、うん、これを聞いているのが11月11日の18時以前だったとしたら、
うん、
YouTube ライブ見てください、
うん、
どうぞよろしくお願いします。
ます
次回の配信は11月21日木曜日です。以上、今回のお相手も
この冬も何本のおしるこ缶を飲めるだろうか楽しみだな、平井正幸と、
この冬か、この冬なるべく孤独死しないように頑張る YouTuber の笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回ワンの作りはワンサイズポッドキャスト、さよなら、
バイバイ。わかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。ごちそうさまでした。言わないですね。パターン。